界隈女子会へようこそ。このラジオはメインパーソナリティであるラビオリが二日酔いの週末に輝くミレニアル世代とお話を繰り広げ、勇気と笑顔をもらう番組です。いろいろな変化がある2020年代、子育てや結婚やキャリアなどで悩むアラサーの私たち、アイドルやアスリートじゃなくても世界中みんなが主役、一人一人の人生が彩りあるものです。そんなコンセプトでこれからやっていきたいと思います。ではエピソードにいってらっしゃい。皆さんこんにちは。二日酔い女子会始めます。なんと今日はですね、シーズン4ファイナルということで、シーズンの最後のエピソードにしたいと思います。でですね、タイトルにも書いてある通り、二日酔い女子会そのものについて振り返る、ソロエピソードとして撮っています。ちょっと簡単に最近のこうラップアップ、 Spotify がどういう風に私を評価してるかっていうのを見ると、二日酔い女子会はですね、なんとなんだかんだ7000回以上の再生数をいただいておりまして、本当にそこまで仲良くなかった友達、先輩後輩とか、まあ仲いい、すごくよく会うメンバーも、もう全く知らないストレンジャーズの、顔見知りじゃない人たちからも、こうインスタとかを通じて感想をもらうことが多いです。もちろんたくさんエピソードがあるので、エピソードに対しての7000回っていう回数は別にすごく高いわけじゃなくて、もちろん1エピソード何十万回も聞かれるようなポッドキャストもたくさんあると思うんですけれども、まあ副業というか、なんか趣味でこうやってやってる私にいつも聞いてるよって言ってくれるの本当に嬉しいですし、私今回ソロトークが結構多かったシーズンだと思うんですけど、なんか私にとっても帰る場所になってるなと思います。いつもありがとうございます。はい、ということでですね、今日なんですけれども、二日酔い女子会について振り返るということで、まず二日酔いと女子会を分けて考えたいと思います。なんかすごい真面目かよっていう感じなんですけど、まず二日酔いについてはですね、特に話すことは分けて考える割になくて、ただなんかそのみんなへのごめんなさいとしては、全然二日酔いじゃない、真面目でシラフな時に喋ってるコンテンツが多いなと、ああいう思って自覚してますと、はい、矛盾してます、分かってますと、ごめんなさい。はい、なんかゆるゆるして喋ってはいるんだけど、こう、まあ私結局根が真面目なんですよね。だから真面目になっちゃうっていう、はい、すいません。で、ただなんか私の喋り方とか中身エピソードにしても、こう、なんだろう、例えばニュースとかビジネスとか、あと勉強系、なんか古典ラジオみたいな勉強系ポッドキャストを聞いてるみんなからしたり、あとは音楽を聞くのが好き、あんまポッドキャスト聞かないってみんなからすると、なんかこう、なんかやる気が出ない、こう、なんだろう、チルな時に利用してもらえる分には、まあ楽しいエピソードになってるんじゃないかなとは思いますので、これからもよろしくお願いします。でですね、ちょっと女子会について考えるんですけど、ここは次のシーズン5をどんな、シーズンにしたいかっていうことを含めて、関連させて話していきます。で、結構なんかまた語りが強くなっていくのと、すごくセンシティブなことを言うので、何ですかね、気分が害したら止めてください。でもあんま気分害すほどのことはないと思うんですけど、なんだろうな、なんか これは情報が間違ってるとか、科学的に違うとか、最新情報は違うとか、そういうのがあったらもちろん指摘いただいてもいいんですけど、まあ、基本的に全て個人的見解ですので、さっきも言った通りチルなグダグダトークの中の一環なと思って聞いてもらえれば嬉しいのと、まあ、聞いた結果あなたはどういうふうに考えますかっていうことをもちろんシェアしていただきたいので、そういう Q&A の枠を一番下に作ってるので、ぜひぜひみんなの感想も教えてください。はい、で、まあすごい一言で言うと、女子会っていう言葉が時代に合わなくなってると感じてるということです。なのでシーズン5はその女子会のこう閉鎖的な 部分を取っ払いたいなって思ってます。ただタイトルは二日酔い女子会っていう、なんかこの言葉自体がすごく気に入ってるので変える気ないです、ご安心ください。でまあなんかその女子とか男子とかなんか最近言わないよねっていう、で性の定義ってなんだっけみたいな感じのことを思っていて、なんか別に女子だけに話聞く必要ないんじゃないかなみたいな、あと女子ってなんだっけみたいな、あもう同じこと言ってるんですけど、みたいなことをなんかシーズン5はアップデートしたいんですね。でなんか男らしさとか女性だからとかっていうことをなんかみんな最近はどう思いますか？こう会社で言われるのはもちろんちょっとねアウトみたいに思う人もいるし、まだ全然そういうのあるなって人もいれば、こうパートナー彼氏彼女とか、まあそのね彼氏彼女っていうのももう言葉が古いのかもしれないですけれども、あと親とかからこう女なんだから男なんだからって言われることをどれぐらいみんなは違和感を感じてますか？謎の問い、はい、問いかけで、なんか私たちミレニアル世代、私は今年31になるんですけど、親世代がまだこの性別への意識が結構しっかり強かったこともあって、こう小さい時からこう思春期おたかんな10代に関してもその過程で一定性別の意識を持って生まれてきて育ったんじゃないかなと思います。なんかみんながこう転換地点でこう例えば進学とか就職とかの時に親からもらった言葉で性別が関連してることってあるんじゃないですか？なかったらなかったで全然素敵な親御さんだと思ってます。例えば小中学生の時って今思うと男女で出席番号が私は分かれてましたね。で私は渡辺っていう名字なのでいつも40番とか最後なんですけど、同じ渡辺でも男子は20番ぐらいだったので、なんか男子がわーって言って女子がわーっているみたいな感じだったなと。で例えば体育とかもねもちろん違いますし、もっと言うと私共学だったんですけど、私立に進学するときにほとんどが女子校男子校だったんですね。で私共学が良かったから共学しか受けなかったんですけど、周りのお友達にもすごく女子校に行った子が多かったです。私が卒業した慶応大学っていう大学も中等部、東京の中等部っていうとこは共学だけど、もう都内、まあ、内緒に日吉にこう大人とか言って15歳になると別れるっていう、でなんだっけ、男子校と女子校に分かれるみたいなセパレートがあると思います。もちろんね SFC とかいろいろこう例外はありますけれども、なんで分かれるんだろうね、不思議だよね。でなんかこれめっちゃ批判してるとか古いとかじゃなくて、ボーディングスクールとかボーイズスクールとかみたいな文化って別にイギリスとかにもあるし、兵役とかそういう会社の国の制度とかで言うと、もう男だけ兵役が課されているような国とかもありますよね。韓国のアイドルが兵役に行って寂しいみたいな、よくニュース出ますけど、そういうのもあるし、なんか大きく捉えた時に、まあ、人間の歴史、人類の歴史を、まあ、ホモサピエンスからずっと振り返ったとしたら、今はより男女は平等になっているし、どんどん差は改善されてる方だとも思うんで、別になんか何かを批判したいわけではないんですね。でもそうだなって、まだちょっと違うものとして捉えられてるよなっていう話です。でキャリアについても多分一緒で、最近は死後かもしれないですけれども、私の時は一般職エリア職みたいな就活ありましたし、 CA も女性が多かったなと思います。フライトアテンダントってね言いますよね。スチュワーデスさんとか言わなくなりましたね。でエンジニアとか政治家は今も男性が多いですよね。でまあなんか表面的なとこ以外でも、結婚の時期は女性の方が早くからプレッシャーを感じるんじゃないでしょうか。まあ25ぐらいになるとだんだん焦り始めて、27、28になるとインスタにいっぱい結婚報告が載り、30になるとなんか売れ残ったみたいなこと思う人もいるんだと思うし、まあ私卵子凍結のエピソードを昔出してるので、ぜひ興味あったら聞いてほしいんですけど、その出産っていう意味ではこう生物学的に医学的に言って抗えないこうものがあって、早く方が出産の安全性とか確率が上がるみたいなことは、まあ別にねホモサピエンスとしてもちろん医学の進歩はあれど言って変わらないんだろうなとは思っているので、それがこの結婚時期に 影響してるんだと思います。恋愛においてもなんか今でもねありますよね、まあ、ちょっとまた昭和っぽいかもしれないですけど、こう女たらしとか男好きみたいな言葉って私たちが若い頃ってみんな言ってたし、なんか女は男の胃腸をつかめとか、まあ、これ料理しろってことですもんね。男から自分、男は男なら告白しろんとかね、あの相手の男の子の告白を待ってる女子もいっぱいいますし、あとなんかおごるべきなのどっちでとか、割り勘はなんかやばい、なんだクソ野郎だみたいな人もいるし、レストランを決めてほしい女性もいるし、あと家計に入ったらどっちがお財布を管理するとか、どっちがご飯を作るとか、そういう話もあのなんか批判してるとかもう一回言うんですけどなくて、ただめっちゃ曖昧な時期だよなって思うんですね。例えばおごられたくない女子もいますよね。で私はなんかあんまり興味ないっていうか、どっちでもいいし、まあお金基本ないんでおごってもらったら嬉しいけれど、どうなんかタクシー代を同世代に渡されるとちょっとびっくりしますね。なんかでも嬉しいんだよな、だって金浮くから。いやでもなんかタクシー代をこう 手渡しでなんか1万円とか渡してくるあのサラリーマンっていうか、まあちょっと金持ちの男の子とかいると、なんかバカにしてんのみたいに思ったことはあります。でもね、パパ活みたいなものもありますし、あのパパ活なんていうのはね前はなかったからね、令和のものですよね。はい。でマッチングアプリでこうデートシーンがデジタル化されて、どんどんこうアプリ、なんていうんですか、インターネットが主流になってきた今でもこういう根本的な価値観は残ってますよね。なのでなんかそうね、すごいこう全体としてはどんどん男女の差ってなくなってきてるけれども、今すごく過渡期なんじゃないかなって思ったりします。例えばなんか男性でも男性と女性の給料が割とこう同じようになってきて、こう活躍した人が給料よりもらえるみたいな会社も増えてると思いますし、なんか例えばこうジーンズとか T シャツとかカジュアルな格好の女の子がタイプ、ショートカットの女の子がタイプみたいな、あの男の子もすごい多いですよね。もうなんか男の子のそういうタイプみたいなのってもう私よくわかんないんですけど、あのね、いますよね、そういう人。なんか ふわふわ巻き髪ワンピースみたいの嫌いみたいな男の子もいますよね。もう難しいよね。でなんかまああとはこう世間っていうか街中にあいたらなんか誰でもトイレみたいなものが設置されたりとか、こう私は人事をやってるので採用の面ではやっぱ女性の方が男性よりも採用したくなるというか、例えば新卒でフラットに取ると女性が増えちゃったみたいな話とかも聞くので、まあ、そこは私はあんまりなんだろう同意してなくて、性別に関係なく優秀な学生を取ればいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そういうことを世間話する人もいますね。で、あの最初の問いに戻るんですけど、性の定義ってなんだろうねみたいなところで言うと、まあ、あのもう調べてもチャット GPT に聞いてもらった方が全然早いんですけど、こう生物学的性と社会的文化的な性ってこうあると思って ありますよね。なのでなんか身体的にこう XY 遺伝子レベルであなたが男性性か女性性かっていうこと、戸籍上どちらに登録されてるかっていうことと、その文化的にこう世の中にどう見られたいかとか、どういう人が好きかみたいなのって全く別物ですよね。はい。でこれ LGBTQ プラスみたいな話にもつながっていって、私はそのことについても後で話したくなっちゃってるんですけど、まあ、すごくよくあるカテゴリーで言うと、性自認、性的指向、性表現っていう風に言われることが多くて、一つは性自認、まあ、自分がどういう自覚をしてるか、自分をどう見なしてるか、私は女である男であるっていうアイデンティティみたいなものと、思考はもう結構わかりますよね。どっちが好きですかっていう、男が好きか女が好きか。で3つ目が性表現、どんな格好をしてるか、例えば男だけどワンピースとかスカートが好きな人とかもいますし、女性でもで男性が好きで性自認は女性だけど、さっき言ったみたいにすごくあの男の子っぽい格好が好きとか、結構言葉遣いが男っぽい人とかいますよね。仕草が男っぽいとかね。はい。でこの3つはその今こう曖昧な 線引きをこっちっぽい人いますよねって言った通り、なんか男か女かってよりはよくこう、もうちょっと Google で画像検索してみてください。なんかグラデーションって、性のグラデーションってよく言いますけれども、1か100、白か黒じゃないんですね。なんか 80% 男とか 70% 女に近いとか多分あると思ってて、例えば私は性的症で言うと多分男の人が好きなんですけど、もう本当に人を好きになれなすぎて女性が好きなのかなって思った瞬間がいっぱいありました。なんかこう、なんていうの、自分に問うてみるみたいな。で結局やっぱ男性が好きなんだけど、でもなんか女性にドキッとすることもあるので、まあほぼ男性が好きだけど 95% ぐらいかな、ね、95点ぐらいのとこにいんのかなみたいな。とか性表現で言っても、私こちらもまあ 100% 女性、完全女性よりではなくて、なんか結構仕草とか喋り方とか相当男っぽいとも思っているので、なんかあとふわふわな格好できなくて全然好きじゃないんで、おしゃれが好きで、なんか女の子っぽい服とか、あと結構男性もの買ったりとかもしますし、うん、なんか男性もの着てる女性のことすごくおしゃれだなって思ったりもするから、まあ基本私はセクシャルマイノリティ、その多数派少数派でいうと多数派なんだけれども、なんかこのこう点数化した時に 100% どっちかに寄ってる人間じゃないなって思うことが多いです。はい、というなんか突然の性の定義なんですけどもなんかね、なのでまあなんかこう女性としてのこう主張とかがあんまないんですよね。私こう、まあ、今日のテーマを聞いた時にもしかしたら視聴者のみんなは私がこうフェミニズム的な女性の活躍についてみたいなことをすごく主張するかなって予想した人がいるかも、まあ、いないか、すいません。女も強いんだぞみたいなことが今日話したいわけじゃなくて、全くここに対してこだわりがないんですよ。まあ、だからその二日酔い女子会もいろんなオールジェンダーオールセックスにオープンになりたいって思ってるんですけど、なんだろうな、こうそこに対してこう女子会っていうことで女性にしか焦点を当てず、女性のなんだろう、パワフルな面を発信したいポッドキャストにしたくないなって思ったって感じなんですね。でなんか私がなんでこんなに女性の活躍とか男女の格差について違和感とか課題感がないかっていうと、なんかまあそれほどの原動力を持ってないんですよね。でまあ何でもそうなんですけど、こういうダイバーシティみたいなものに興味がある人たちって、私の仮説というか、まあ会社でも私はそう言ってるんですけど、みんな燃料があるんですよ。で燃料がもう自分の個人の体験なんですね。なので例えば職場で女性だから差別されたことがあったとか、LGBTQ だから居づらかったとかっていう何か居心地悪いことがあったみたいな、自分自身ないし自分の周り、自分の地域とか、なんだろう、もちろん友達家族とか、それに対して憤りを感じることがいわゆるこう燃料になってるんですね。でその燃料でこう電気が通る、汽車が走るみたいな風にもっと良くしたいって思うんですよね。これはね、多分結構正しいと思ってて、だからダイバーシティに興味がないっていう人はこういう居づらい体験をしてないからなんですよ。で別にそれは悪いことじゃなくて、ただしてないっていう、だからなかなか共感して頑張ってそれに対して立ち上がろうと思えないのは当たり前だよねっていう話ですね。でもこれを逆にこの体験を増やす、その体験をしたと感じる人、燃料を持てる人を増やすっていう施策は私はできると思ってるんですよ。まあそれは置いといて、はい。なのでまあちょっと別の言い方をすると、私は女性だからって居心地が悪かったこととか損したことがないんですね。ほとんどっていうかないな。うん、例えば上司とかお客さんにセクハラされたりとかバカにされたりとかしてたら全然変わってたと思います。で、まあ、一方でその感覚的に感じるのは、こう多くの今の企業職場とか、まあ普通に部活はないか、 なんか何か物を生み出してお金を稼がなきゃいけないっていうところにいると、まあ、利益とか売り上げがすごく重んじられますよね。これはこの現代の特徴だと思うんですけど、だから売上を出せる人とか、売れるものをスピーディーに作れる人とか、意思決定が早い人とか、あと上位のマネジメント層を論理的に説得できる人とかが評価される傾向はあると思います。なの で営業とか、そのさっき言ったスピード感で何かをやるっていうのは結構体力が必要なので、まあ、本当に、まあ、コロナとかで変わったかもしれないですけど、足で稼ぐような営業とかもあるし、あとはこうあんまり人の変化とか感情を読み取らず感じない力、鈍感力みたいなものとかも必要ですし、あと女性は生理がねあったりとかっていう差がありますけれども、そういう起伏がないとかね、そういう体力もあるし、あとはやっぱり論理的思考力は長けてる男性は長けてる女性よりもちょっと多いんじゃないかなと思います。でこれはなんだろうな、結構研究でね、脳みその構造が違うんじゃないかみたいな話って昔からあると思うんですよ。地図が読めない女、話を聞けない男っていう本がめっちゃ流行りましたよね。ただこの、研究っていうのは今も多分進んで、脳ってなんかまだ全然研究結果が足りないというか、分からない部分もいっぱいあるって言われてると思うんですけど、なのでまあなんか脳に差があるかっていうのはちょっとよく分からないけど、で私は分かってない、分かってる人とか本があったらぜひ教えてください。だけどなんかその育ってきた環境とか、親にどんな人になれとかって言われていた後天的影響もやっぱり見逃すことができなくて、そういう中で女性はより気配りとか共感性に長けていて、男性は説明とか論理立てるのがうまいみたいなことは実体験としてはあるかなと思います。はい、ありますよね。なんか男女が喧嘩してて、男の人が女の子のなんてこうで寂しくて、だこういうのがやきもちあるんだもんみたいなこと言って、男の人が何言ってるか分かんないみたいになってるシーンとかよくバラエティー、なんていうの、あれリアリティーショーとかでもありますよね。あとはなんだろう、こうサラダが出てきた時にやっぱりパパッとこう取り分けて配れる女性みたいのってまだ全然いるんで、なんかあとなんか酒足りてない時に、あグラス空いたけど何頼みますかとか私も言っちゃうんですけど、こういうのはなんかもうね、だって筋トレみたいなもんでさ、毎週飲み会でやってたらどんどんできるようになるよね。まあ男性でもね、すごい上手な人いて素敵だなとか思ったりしますけど、はい。ということで話はちょっとそれたんですけど、こういう私はだからその女性男性のどっちの活躍とか給料の平等とかってよりは、まあ単純にこう目に見えない分類できない一人一人の個性とか、まあ強みっていうのを生かす認め合う社会にはすごく関心があります。なんか今やっぱり時代として、まあそう最先端なこう考え方として、もう利益だけではなくて長期的な成長を続けられる会社とか、あと人的資本経営ってね、すごく今流行ってますけども、人を大切にするっていうところだったり、まあその地球環境を大切にしてとかっていうサステナビリティみたいなものって、まあすごくもうね、 ESG とかもめちゃくちゃもう耳にタコぐらい言われてると思うんですけども、こういう傾向っていうのは確実に増えていて、その中で各性別や持ちやすい特性が、まあ男女というよりは、まあ一人一人もう本当 N1 で一人一人がまあなんか生かし合い、結果としてそれが顧客にもっといいものを出せたりとか、株主から高付加価値を見てもらえる、見出してもらえるみたいな未来はなんか過ごしてきたなって思います。なのでこの男女の女性活躍の文脈で言うと、まあ一言結論を言うと、私はそういう別の切り口には別にさっき言った燃料っていうものがございません。ただですね、私はここには興味があるなって思うのが、セクシャルマイノリティだったり LGBTQ+ みたいなところのこう巻き込みっていうところですね。で今男女の話をした後に LGBTQ の話をしたんですけど、なんか結構ここでよく突っ込まれるのは、なんか女性の活躍について話すこと自体がもうセクシャルマイノリティを無視してって失礼であるみたいな議論が結構あるんですよ。なんか揚げ足取りみたいな感じだなって私思うんですけど、これは私は、揚げ足取りだと思います。なんでかっていうと、これは別のレイヤーの別のトピックであって、特に企業とか社会とか国は両方の問題を別で向き合う必要があるからですね。で、女性蔑視とかがある 場ではやっぱり LGBTQ よりこちらを優先して向き合う必要があることが多いんですね。これは何でかっていうと、まあ、なんか国の法律定めた目標とかがそうだからですよね。例えば経団連とかが各企業に対してこう女性の管理職比率がうんちゃらとかって言いますけど、先にこっちが来るのはもうその何だろう、当たり前というかもう仕方ないですよね。どんなにこうこのセクシャルマイノリティに対しての尊重が進んでるような、まあ、ヨーロッパとかでもこうちゃんと調べると国別の男女の格差とか、まあ、企業の女性の管理職比率とか給与格差とか、そういうものをちゃんと公開してますね。でなんでかっていうと、まあ、一言で言うと女性の企業での活躍、組織での活躍っていうのはダイバーシティにおける一丁目一番地だからです。はい、これはドライにやっていくしかないんです。はい、これができてないとまあ、グーチョキパで言うと1、グーチョキパじゃなんだっけ、ケンケンパで言うと1歩目みたいな感じで、まだ片足しかついてないみたいな感じなので、もちろん LGBTQ プラスの施策を同時並行にするとかっていうのは全然いいと思うんですけども、まあ、なんかその割り切って男女 の格差を埋めていかなきゃいけないということは、まあ、なんか、まあ、今現在ちょっと避けられないっていうことだし、別に私はそれでいいと思ってます。男女の格差がめちゃくちゃあって、なんか男が女をバカにしてる、まあ、もしくは逆、わかんない、いろいろこうしがらみがあるコミュニティでは LGBTQ プラスとか言ってる場合じゃないっていうことは実際あると思ってます。でごめんなさい、話を戻すと、私はさっきも言ったようにここに対して結構関心が強いんですけど、これは何でかっていうと、なんかさっき言った燃料が私はあるからだと思います。でなんか、まあ、すごいマイノリティなんですよね。だいたい 10% とかって言われてるんですけど、まあ、女性全体のが 50% で、男女が 50-50 だとすると、この人たちってもっとマイノリティだから結構やっぱ生きづらいんじゃないかなっていう、なんかこう違和感があるのと、あと日本で結構ここに対しての理解が進んでないことがありますよね。なんか一時期春菜愛とか IKKO さんみたいな流行って、オカマキャラの芸能人がもう本当にみんなに一番近いタッチポイントで、でもあれもそうバカにされたりいじられるため、なんかダウンタウンみたいな、私ダウンタウンめっちゃ嫌いなんですけど、ああいう人たちになんかいじられるために出てきた人たちで、なんか新宿2丁目のゲイバーわらわらみたいな感じしかまだ持ってない人もいっぱいいると思いますね。なんか俳優こっちオカマらしいよ、めっちゃショックなんだけどみたいな話があったり、なんかゲイもののネットフリックスのショーとかって今めっちゃあるんですけど、ああいうの見てめっちゃ気持ち悪いんだけどみたいなことを言っている人もね、いっぱいいるよね。昨日何食べた？だっけ？ドラマもグーグルすると昨日何食べた気持ち悪いみたいな出てきたりとかして、何言ってんのこの人みたいな。もうアタエくん、トリプルAのアタエくんのカミングアウトは、アタイ君自身はすごく素敵だなと思うんですけど、なんかめちゃくちゃファンの前で謝って泣きじゃくってて、なんかそんなに謝んなきゃいけないことだのかっていう、で、まあ、裏切っててごめんなさいみたいな、話長くなるんでちょっと途中で止めますけど、わかるけどそんなに追い詰めなきゃいけないんだっけっていうことを感じたりとかします。はい。で、あとはなんか燃料の話で言うと、まあ、私自身もこういう友達がいっぱいいて、なのでその今の実体験、なんかこう違和感も感じつつ、そうじゃ、一方でその当事者であるセクシャルマイノリティの人と会う時に、彼らがどんなこう経験をしてきたかとか、ちょっと寂しい思いしてきたかとかを聞くと、あ、そうなんだ、私もなんかできることないかなとかってやっぱ思いますね。というところで、はい、話がもうぐちゃぐちゃなんですけど、そのさっき言った通り、やっぱシーズン5はこのジェンダーに依存しないオールゲストで、なんかもう誰もがゲストになりうるこう場所を作っていきたいと思っているので、なんかそういうこうコンセプトを次から導入するということを今日は伝えたかったです。 もう何の話って感じなんですけど、はい、ということでですね、みんなもこの話についてどう思ったかっていうのをぜひ聞かせてもらえたら嬉しいです。私は結構まあ、この手の話が好きで、企業でもダイバーシティ推進の担当しているっていうこともあって、まあいろいろね整理しつできつつある部分も多いんですが、今日はちょっとあえてあんまりデータとかは出さずに、まあ、自分のてかこのポッドキャスト、そういうなんかデータ出すようなポッドキャストじゃないんで、私が思ってることを好きなように言わせてもらいました。みんなはどういうことを感じますか？ぜひ聞かせてください。ちょっとせっかくなので、なんだろうな、こうちょっと LGBTQ に関するところのおすすめコンテンツとかをキャプションに貼っておきますので、もっと知りたいとかあったら、ぜひ参考にしてみてください。今日はありがとうございました。バイバイ。